こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。私先日ですね、7月の14日水曜日に放送された FNS 歌謡祭に出演させていただきまして、皆さんいろいろご感想とかいただきましてありがとうございました。私ね、2曲歌わせていただいたんですけど、1曲がジアルフィーのね、高見沢さん、高見という表記でした。ソロの時は多分高見なのかなっていう風に、ちょっと明確な違いをお聞きすることはできなかったんですけど、高見さんと、はい、コラボさせていただいてね、アドさんのうっせぇわと、私のセカンドシングルの帰り花のオリオンをね、作ってくれた霜降り明星の粗品さんと一緒に歌わせていただいたんですけれども、いろいろね、感想を見させてもらって、めっちゃトレンド入りしてたみたいで、名前3つか4つぐらい、ウイカさんとか、ウイカとか、ファーストサマーウイカとか、結構私はもうリアルタイムでね、見れてなかったんで、後から聞いた話なんですけど、すごいめっちゃみんな褒めてたよっていう話聞いて、いや、すごい嬉しかったです。うっせぇわを歌うってなったんは、まあ、番組さんの方から歌いませんかっていうか、歌ってくれませんかっていう風にいただいて、私それまで、歌ったこともないというか、なんとなくしか聞いたことなかったんで、まあ、そっから練習して、で、実際、高見さんとは、本番でしかお会いしてないので、本番のリハーサルで初めて、一緒にやるみたいなことだったんで、いや、これはかなりやっぱ緊張しましたね。なんか、遠からずの曲調、自分が普段やってる音楽と遠からずなんで、まあ、そこまで、なんかね、ゴリゴリのバラードとかよりは大丈夫だったんですけど、まあだって、うっせぇわ、みんな聞いてるんですよ。何億回再生されてるかわかんないですけど、もうみんな聞いたことある曲を、ね、しかもみんながなんかこう、それこそ王道の曲でみんながもうカバーして、国民の名曲みたいなものならまた違うんだと思うんですけど、本人が一度も多分公で歌ったことがない、本人が歌ってるのは音源のみっていう状態でやっぱ歌うのはね、もうかなりのプレッシャーがいりま、プレッシャーでしたよ。うん、勇気がいりました。やめとこうかなとも思いましたけど、逆にでもそれをこう歌ってくれませんかって言っていただいたことが私は光栄やったんで、まあだから世界中から叩かれようとも、私にオファーをしようと思ってくれた人のためにはね、ちゃんとね、まあ、結果残したいなと思ってやったんですけど、いや、でもそれをなんかめちゃくちゃ、なんかすご、顔芸がすごかったとか、顔がうっせえわとか、なんかそういうことを言ってもらえて、なんか一つ、生身の人間が歌う良さというものが、まあ一つ確立というか、出せたんが良かったかなという。やっぱアニメーションがね、こう印象的な MV ですけど、私、アドさんのね、声ね、すごくね、人間的やなと思ってたんです。なんか、ボカロっぽいイメージ、歌い手さんやから、ボカロから派生したネット文化の中の音楽のイメージあると思いますけど、アドさんはすごく人間臭く歌ってるから、ボカロ感そもそもないし、と思って、なんか、ボカロっぽいって言うてる人が、どないやって私は思ってたから、その人間臭く歌ってるのを、実際に生でライブで歌うってなった時に、私ならどう歌うかとかいうことをいろいろね、考えましたよ。なんかモノマネしてる、こんなモノマネ歌手いらねえよみたいなことも、賛否の中にね、あったりしたんですけど、モノマネしたつもりはなくて、まあリスペクトっていう意味でね、原曲の良さみたいなのを組んでいこうと思ったら、やっぱね、そう、彼女の、こうセオリー、歌のセオリーみたいなのをなぞらざるを得ないところもやっぱあるわけですよね。いろんな解釈があるけど、うっせぇわ多分皆さん一回は聞いたことあると思うけど、特徴で言うと、日本語の歌って特に、こう、ワンセンテンスで取るというよりかは、一個の文脈で大きくこう描いて、ストーリーの中で感情表現をすることが多いんですけど、うっせぇわは歌詞、まあ最初ね、正しさとは、オルカスとはっていうところ、まあちょっと置いといて、A メロと呼ばれるところあるじゃないですか。ちっちゃな頃から、これ、令和と昭和の比べるの、 ちっちゃな頃からの後何が来ますかっていうクイズやったら、悪ガキでって言うたら場合は、多分おじさんたちで、まあ優等生みたいな、来るでしょ？ちっちゃな頃から優等生で、普通やったら、ちっちゃな頃から優等生気づいたら大人になってたを、多分一括りにしがちなんですよ。まあ、なんて言うんですか？四小節っていうのかな？じゃなくて、アドさんは大体、ワンセンテンス細かく全部ね、感情表現が違うんですよ。ちっちゃな頃から優等生っていうところは、ほんまにちっちゃな頃の優等生の状態で歌うわけですよ。ちっちゃな頃から優等生狙って、気づいたら大人になってったって、もう気づいて大人になった。あ、なんかもうそこで時間の経過がね、明確なんですよね。うん。なんかそれが繰り返されてるのね。ナイフのような思考回路を持ち合わせるわけもなくって、ナイフのような思考回路の時はちょっとやっぱ、ナイフのような思考回路っていう、こうちょっとこう、尖った感じ出すけど、持ち合わせるわけもなくっていう、まあ、そうやね、持ってないねっていう、この4行を全部ね、歌声で感情表現が違うんですよね。歌ってる時代、風景も違うし、だからそれを全部繰り返してるんですよね。一番なんか聞いた時に難しかったのは、感情表現とプラス歌唱方法が全く違うのよね。そこのセンテンスごとに。でも遊び足りない、何か足りないって言った後に、困っちまうってちょっと上顎にやってるんだけど、困っちまうって言った後、これは誰かのせいっていうのも違うとこで当てて歌ってるな。多分あれ、卓録とか、ご自身で多分歌テイク取ってテイク選んでると思うんですけど、一本でつるっと歌ってないところもきっとあると思う。このパターンで歌って違うパターンのやつを引っ張ってきてガチャンコさせてるとかあって、だから多分聞いててね飽きないと思うんです。私も何回もこの曲、まあ歌うってなってからですけど聞いてたら飽きないんですよね。それはもう、一人の人間なのにもう何十個の感情がワンセンテンスごとにうわーってもう続いてってるから、だから歌ってる時に最初なんかモノマネじゃないけどなぞらないと絶対にそんな歌い方にはならない。困っちまう、これは誰かのせいって大きく取ってしまうんですよ。多分普通やったら、困っちまう、これは誰かのせいって大きく取りたくなるところを、困っちまうとこれは誰かのせいっていう風に分けて歌うっていうの、これ新しいなと、うん、ここはもしかしたらボカロ的な文脈なのかなとは思いましたけど、新しい、発見でしたよこれは。だからそこをでも気づいてる人もって、ツイッターでね、後でエゴサしてたら、ああ、なんか分かる人もおるし、モノマネやって言って切り、もう似てないけどね、全然。似させることもできなかったけど、やっぱそう聞く人のによって、でなんかね、私がカチンと来たのはね、やっぱなんか、まあ持ち歌みたいやったって言ってもらえるのは嬉しかったけど、なんかね、すぐね、何かと比べて評価する人もすごく多かったから、なんかそれも、まだちゃうな、おもろないな、とか、なんか、カバーとかするとさ、本家の方がいいとか、YouTube のさ、カバーの曲とかじゃなくてね、ほんとアーティストさんが、その楽曲を愛してアーティストさんにリスペクトを込めて、彼女本人なりに歌ったりとか、彼らなりに歌ったやつを、やっぱ本家の方がいいな、とかって。片付ける。歌ってそういうことじゃないから。みたいな。私はそう思ってるタイプやけど、なんかいちいち人の名前を入れて比べて評価せんでもいいのになって。なんかその人の良さみたいなところ、まあ好き嫌いね。あるよ。まあ私は本家の方が好きやなとか、普通に飲みながらやったら言うから、まあネットみんな、そういうこの話をする人がいない人、寂しい時はネットに吐き出してるかもしれんから、まあそれは別にそれでいいと思うけど、なんかこう、その人が歌う面白さみたいなのが、きっといろいろあるのになというのを私は FNS を見ながら思いましたよ。いろんな人がカバーやってるのを見て、あ、この人はここの解釈をこういう風に取ったから、あ、ここちょっと喉奥で歌ってんねやとか、手前で歌ってんねやとか、なんかそういうこといろいろ思いましたね。あとのあの、はーってがなり歌あるじゃないですか。あれ私は昔からできたからあんまり不思議に思わなかったですけど、あれ難しいと思う人いるじゃないですか。これコツを一つ言うとすると、歯を喉の奥の方でやろうとしたら、あーってなって苦しいんですけど、上顎の 前歯の真裏あたりでやろうとすると、はぁっていうのがあんまり喉に来なくて、痛くならずに簡単にできるようになる気がするんで、もしカラオケで披露する予定がある人は、歯の裏のら辺でがなってるイメージでやるといいです。あと、うっせぇわで最初から練習すると喉を壊すかもしれないから、おすすめは、モームスの、モーニング娘さんのシャボン玉っていう曲があるんですけど、それのサビで、泣いて済むなら泣きやがれっていう、なーって歌うメンバーが何人かいるんですよ。やらない人もいるんですけど、その人たちがやる時のやつをやると、泣きやがれと、はぁは同じっちゃ同じなんで、そこでやるといいですっていう、急に押し付けがましいレッスンしたけど、これ多分できない人は多分どうやり方知りたいちゃうかなと思ったんで、教えてみました。勝手に。ねえ、なんかそれ、まあ、なんかうっせぇわでみんな、うわ何これ、え、ウイカさん歌えんねや、みたいな。歌ってはんねや、みたいなことを思ってくれたからこそ、この後に1時間後にやった帰り花も結構たくさんの人が見てくれて、あ、それは良かったな、と思いましたよ。なんかね、多分、一曲だけ、帰り花のオリオンだけで出てたら、こう、スルーされてたとか、うーん、朝の歌はや、へーぐらいで、無視されてたかもしれへんなっていうのが、うっせーわを見た後に、え、もう一曲歌うの、え、しかも粗品さんと、えっていう期待値が、まあ、残っててくれたんかなって思って、それもなんか順番的にもすごくありがたかったですね。興味持ってもらえて、嬉しかったです。また、ソッシーがさ、バチバチに緊張してんねん。もうこれね、リハーサルがあるから結構朝というか、まあお昼ぐらいからもう局内にね、おったりするんですけど、私の入りより、なんか、早くて、先に入ってたりとかして、忙しいのに。ほんで、合間にね、ちょいちょい顔を出しに行ったりとか、なんかこう聞きに行こうと思って、部屋行ったらもうずーっと弾いてて、もう緊張してんねやろね。なんか見たことない。顔で、ほんでなんか直前にこうコメント取ったりとか、本番始まって一瞬スタジオトークあって歌うみたいな時もなんか調子悪かったもんね。変やったもん、キレ悪いなと思って。で、これ言うたら嫌がるかもしれないけど、本番間もなく30秒前ですみたいなコメントね、スタジオのトーク前とかの時になんかブツブツ言うて、これやっぱってなんか頭の中で、え、何してんの、ネタ食ってんのって言ったら、うんって、あ、そんなことするんやと思って、そんなことする人やと思ってへんかったから、ネタを一回自分でこういうトークこうやって言ってどっちの方向に落とすかとか、これで行くかみたいなことを考えてんねやと思って、それもめっちゃ感動しましたね。あんま見たことない姿やったんで、ベースとかも練習せんと直前、もう直前まで触らんぐらいの余裕できそうやなって思ってたんですよ。だって弾いたことないベースで出るって言うねんから、生放送を。もう、クレイジーにも程があるやろと思って。いや、学園祭ちゃうねんって。NNS の生放送やでって。私、ギター弾くやろうなって、もう、ばかり思って、お願いしたのに。ベース工程。いや、好転って何やねん。思ってたけど、もうめちゃめちゃね、かっこよく弾いてくれて。なんか、だから、オールナイトファミリーいっぱい出てたじゃないですか、FNS ね。ゲンさんもそうやし、クリーピーもそうやし、なんか佐久間さんも楽屋に、なんか、隣におったし、なぜか。久保峰屋田の方にね、出てはったから、なんかオールナイトメンバーいっぱいおるな、みたいな。そんな中でちゃんと歌えたのも嬉しかったし、普段ね見られへん姿見れたのも嬉しいから、なんかちょっとでもねそれを、なんか伝えたいなと思って。高見沢さんはね、まあ、あ、実在するんやっていう感動ありつつ、めちゃくちゃ優しくて、でギター見ました？高見のギター、あれエンジェル、なんか名前あったと思うんですけど、なんか私が見たやつと違うなと思って、これなんかすごい派手な感じですねって言ったら、これギターさーってこのエンジェルのこのシリーズ何本か持ってるんだけど、これ最終形態なんだよねって言って、あ、最終形態なんや。あ、すごいですねって、やっぱ重いですかって、もうこれもうめちゃくちゃ重いんだよって、もう全部木だから木を掘って 彫刻で作ってるから、もうめちゃくちゃ重いけど、やっぱ木が大きい分、鳴りがいいから、こういうちょっとメタルっぽい曲とかにめちゃくちゃ合うんだよね。って言って、うわ、重いのでも大変ですね。って、だからもう、うん、何曲かやったらもう肩が限界だから弾けないけど、でなんか翼がね、ヘッドじゃねえや、ネックの方か、ネックの方にね、天使の羽がブワーってなってたんですけど、絶妙になんかデザインとして危険なデザインをしてて、顔の方に鋭利なところが向いてて、それ刺さったりしないんですかって聞いたら、お、そう、刺さるんだよって言って、なんかローディーの子かな、なんかスタッフの子をなんか刺しちゃってたよとか、とてつもなく危険で重いギターを持ってきて弾いてくれました。一回も目合いませんでしたけど、演奏中私ずっと見てるけど、やっぱギターね、普通に右利きやったら左手の方向くから、もうずっと片思いずっと顔目合えへんみたいな感じやったけど、やっぱもうほんまにかっこよかったですね。音もで、リハとかやるんですけど、一度たりとも同じフレーズは弾かなかったですね。ソロのところとか、ソロに行くまでとか、終わり方とか。だから、うわ、リハのあのフレーズもめっちゃかっこよかったなっていうのも、ちょっとなんか、ね、贅沢ながら聞かせていただいたりとか。で、合間とかも、すごい、ゆかちゃん声出るねとか言って、褒めてもらったりとかして、なんか、特別な時間を過ごさせてもらいましたよ、本当に。嬉しかったです。でね、今もたくさんね、なんか、録画してるの。見たよってかって言ってずーっとコメント来てて嬉しいです。本当にありがとうございました。またね、出られるようになりたいし、もう FNS 歌謡祭といえば、あの、飛天のね、なんか、円卓で向かい側に皆さん、出演者の皆さんが見て、こうやって、私の映像をね、頭の中で映像を思い返すと、永瀬さんがこうやって、なんか楽しそうにステージ見てる絵とかが、なんか、東京の永瀬さんがやってるのとか見えるから、なんかそういう、ザ、なんか歌謡祭パーティーみたいなやつにも出たいなって、いつか出たいなと思うんで、このコロナ禍が終わった後もいつかまたちゃんと出れるように、ちゃんとアーティスト活動もやりたいなと思いました。改めて本当に見てくれてありがとうございました。はい、で改めて先週はですね、ゲスト声優の木村すばるさん、決まる、スバルさんって言ったけど、ガンギマルスバル兄さんが、はい、来てくれました。ありがとうございました。めちゃくちゃいい人。スバ兄。びっくりしましたね。スタッフがみんな終わった後、口揃えて、人やーって。男がメロメロになってましたけど、みんなね。もう数時間後にはね、もうオハスタでオーハーが始まる言うのに、テンションもマックスで、ずーっと、あの、喋ってええんかなっていうことまでね、喋ってくれたりとか。結構やっぱね、やっぱスケベでしたよね。間違いなく、スケベやったね。まあ、スケベな顔をしてるなと思ってたんですよ。うん。性欲を感じておりましたよ。うん。なんで聞いたらね、いつも、うん、まあ、昼夜問わず、ムラムラするっておっしゃってましたし、はっきり。うん。本番中もムラっとしてたっていうから。だから多分、オーハー中もムラっとしてたんちゃうかなって私は思いますよ。本人は決して言えないと思います。もう、赤の他人の私が言うのはいいでしょう。オーハーって全部ね、下の息子もオーハーって起き上がってたんちゃうかなと思いますけれども、まあ、セクシー男優としての名前も決まってね、デミタスボーイ、ランマル。襲名されて、なんか次ここにまた来てくれるときは、デビタスボーイとして多分来てくれると思います。フーターズ系の女を連れ。なんかそういう PV 撮りたいなと思いました、スバニーで。デビタスボーイランマルとして、なんかフーターズ女子をハウェラしてるような、なんか MV を撮りたいなと思いましたけど。登頂のコーナーもね、楽しんでいただいてね。いや、嬉しかったですね。それでよ、腰フローガン、なんと結成されました。まだ松永には言ってません。お松は知りませんけれども。まあいいでしょう。やるでしょう。知りませんけどもね。で、まあ勝手に盛り上がって、腰フローの話ね、進めてましたけど、ご本人の許可も得て、なんと、もう前のめりでやるっしょって快諾してくれて、なんかグッズ会議やりましょうとか、もう離陸5、6本書きますよみたいなこと言うてくれたんで、逆に私が引いてます。 あ、ほんまにやろうのって。やる場合、どこに誰に頼めばいいのみたいな。段取りみたいなことを考えるとちょっと大変やなっていう。三者がね、絡んできますし。まあでも、実現したら面白そうやし。ねえ、やばくないですか？あんまそういうユニットみたいなのは、今までなかったかな？オールナイト。横並びでユニットやったりとかってあったんかな？あんまね、最近では聞かないんで、ね、お互いゲスト出たりするぐらいでしょ？一緒にイベントやるとかはあるかもしれないですけど、ちょっとユニット組んで曲っていうのはいいですよね。やりたいなと思いますんで、ちょっとね、引き続きめげずに、ちょっとスバニーに乗っかっていこうかな。スバニーが一番なんか推進力がありそうなんで、そこに乗っかってやっていきたいなと思いますんで、こうご期待ということで。はい、でも、まあ、ちょっと頭長くなっちゃいましたけど、今日は通常回ということで、のんびりやっていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。はい、改めまして、こんばんはです。日付変わって本日7月20日。もうこんな日ですから。20日ですか。世界チェスデーだそうです。チェスデー。チェスね。チェス。ゲーム。ボードゲームのチェス。それにちなんで、今夜のメールテーマは、積んだ話。積んだ話？積んだ話？まあ、積んだ話かな。まあ、うわーまあ、積んだわーの方の積んだね。まあ、チェスで言うと、もうチェックメイトされてる状態ということです。王手ということですけれども、まあ、打つ手なし。とも言いますね。もう、お手上げ。もう、積んだーということもあると思うんですよ。積んだ。私もこの間、MRI ですか ?CT? わからん。どっちもですけど、撮った時に、私なんか枕がね、ずっと合わなくて、もう10年近く枕使ってなくて、枕買うたんですけど、結局買うた枕も朝起きたらぶっ飛ばしてんですよね。だからね、まあ合うてないんかもしれないですけど。ほんで、それ撮った時に、まあ、ストレートネックですね、って言われて。でもストレート越して、逆に曲がってますねって。S 字じゃないですか。逆 S 字になってますね、って言われて。これってどうやったら治るんですかって言ったら、治んないですって言われたんで。まあ、だから積んでます。私の首積んでますわ。どないしようって話なんですけど。なんかま、そういうね、まあ、物理的にま、もう積んだわっていうこととか、まあ、積みかけた。積んだと思ったけど大丈夫やったみたいなこともあると思います。ギリセーフみたいな。だまあそういう積んだ話とか、うわ、積みかけたやばかった話みたいなのを今日は送っていただきたいと思います。積むって言うとさ、パズルゲーム、まあ倉庫版とかさ、懐かしい倉庫版とかもそうやけど、最近みんなパズルゲーム暇つぶしでやるでしょ？あれなんか手詰まりみたいになるじゃないですか。ああ、もう積んだわってなっても、最近のゲームなんかお金で解決できません？なんかお金でなんかその、ブンブンブンってなんか、あと5手プラスとかさ、あれやってまうねんな。なんか、だから人生もそういうのお金で解決できたらええのにって、積んだ先のなんかチャンス変えたらええのにって思ったりしますけど、まあパズルゲームあるある。やなと今思い出しました。はい、そんな感じで積んだ話送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com まで懸命にテーマと書いて送ってください。番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京中央区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。放送終了後にはミクチャ限定のアフタートーク生配信しています。賢者モードで皆さんからのお悩みにお答えしていきます。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られますので、ぜひ皆さんミクチャでもお楽しみください。ではさっき冒頭に長々と話したんですけど、うっせぇわのアドさんの歌声、私大好きなんですけど、ワンセンテンスごとの、まあ、表現の違いにちょっと注目しながら改めて聞いてもらいたいと思います。アドさんでうっせぇわ。いえー、早速使う許可出たんですね。使っていいって言ってくれたんですね。たまにやったらいいよって言ってくれたんですよね。マネージャーさんが。はい、ちょっと今日は早速使わせていただいたんで、また どっかで、ね、いつかまた聞けると思います。ありがとうございます。メール紹介します。ラジオネームとてもさん。FNS 歌謡祭を出演お疲れ様でした。煉獄の炎のように赤い衣装に包まれたウイカさんのうっせぇわのカバーは最高で鳥肌もんでした。そんなうっせぇわで共演した高見さんは歌番組、新堂本兄弟で見た目と、見た目とは裏腹に気さくでファンキーなお兄ちゃんのような明るいトークを話しているイメージが自分にはあり、ソッシー同様にウイカさんと相性良さそうな印象があるんですが、リハーサル本番後、ツーショット撮るときとかの少しの時間内で話したりしましたか？そうなんですよ。リハーサルの時にモニターチェックって言ってカメラがどう動いてるかとかいうのを確認したりするんですけど、まあそういう時の待ち時間とかにね。これ、1年目やったかな？今年やったかな？ GRP 版の、サイモン&ガーファンクルの明日にかける橋っていうのを多分かけたことがあって、で、それかけさせていただいたんで、高見沢さんに実はサイモン&ガーファンクルのカバーの汗かける橋流させていただいたことがあるんですって言ったら、ああそうなのって言って、あれいいよねって、そのピアノはさ実際にその弾いてた人に弾いてもらったんだよねっていうなんか裏話聞いたりとか、でもすごく好きでって言って、いやーそうなんだよねって、坂崎とさ、その桜はさ、もともとサイモン&ガーファンクルのコピーやってたんだよって言って、二人でそのま、SG って呼んでたかな。なんか、サイモン&ガーファンクルのことを SG って言ってた気がすんねんけど、高見さんは SG のコピーをやっててさ、って言って。で、二人でやってるところに、俺が入ったからちょっと、なんか、変わっちゃったんだけど、みたいなグループの、なんかジャンルが変わっちゃったんだけど、あ、そういうことか、って。確かにそのフォークの、ロック要素よりもそのなんかフォーク要素が、強かった時期があって、高見さんが入ったことによってアルフィーになったっていう話とかを聞いて、あ、なんか多分それご本人に聞かなかったら多分わからんかったことやなと思って、そういうちょっとお話をさせてもらいましたよ、オールナイトニッポンをきっかけに。ありがとう。ラジオネームちかのさん、ウイカさんのうっせぇわの解説素晴らしかったです。とんでもない。もしかして関ジャムにアーティストゲストで出ようとしてますか？そんなことない。普通に普通のゲストで大丈夫です。古田支配人の横で全然いいんですけど、ウイジャム状態やったね。ちょっとうざかったね。いきなりうんちくたれる、ウイチクのウイジャム状態でしたけど、でも聞いたら、あーなんか言ってることわかるって感じでしたでしょ。そうなのよ。だから私、だからアドさんは多分表、まあ最近インタビューとかね、答えてはったりとかするけど、あんまり多分自分の曲を長々と解説するアーティストはいないので、まあ私が、まあ何話のアドちゃん的な感じで、まあ代弁者を私やろがいというところで、まあ代弁させていただいたような気持ちですけれども、あと一個そのうっせぇわで言うと、これ松永が多分ね、審査員におったモノマネ番組、私見てたんですけど、それでね、私の好きなモノマネタレントさんの、モノマネタレントさんっていうか歌手なんだけど、モノマネもやってはる山田七海さんっていうね、女性がいて、山田さんの歌うっせぇわはすごいよ。もうそっくり、そのさっき言った私のワンセンテンスごとの表現っていうところを、喉、技術ね。技術的なところプラス感情の部分とかも完璧、ほぼほぼもう完コピに近いぐらいで歌ってて、もう大好きなんよ。だから私はそれを知ってるから自分のやつがモノマネだなんて口が裂けても言えないんですけど、うわー、ぜひね、山田、まあでもあんまり YouTube にある動画はね、違法だから良くないと思いますけど、もし録画とかが残ってる人がいたらぜひね、見てほしいなと思いますよ。ラジオネーム、いとこの子さん。先週のデミタスボーイ、ランマルさんとのトーク楽しかったです。もうそっちが定着し始めてますね。結局、あの後私は眠りにつけず、朝になってテレビ東京をつけたら、デミタスボーイ、ランマルさんが元気に朝の挨拶をしていました。若干腰が引けていたように見えましたよ。おーはーの時にちょっと曲がってた？ちょっと下半身遠かった？抜いたん？抜いてから出たんか？楽屋でちょっとね、寝れるんかな、休めるんかななんて思ったけど、抜いてたんか。そうか、そのオーハーのオーの状態とか良くないよ。絶対言わん方がいいよ。みんな今言いそうなったやろ。その書きそうなってとこやめて、正解。それ私が代わりに今言おうとしてやめたからね。うん、危なかった危なかった。ラジオネームテーマですね、今日は積んだ話。ラジオネームノーゼーランチさん。 ウイカさんがストレートネックは治りませんと言われて積んだとのことですが、僕の足首も積んでいます。3年前に人体を足首を損傷したんですが、未だに階段を登るときなどプチプチ言い続けて痛いです。プチプチ言うの人体が。お医者さんになんでこんなことになったのかよくわからない、治るか治らないかもわからないと言われています。富士のストレートネックを抱えているウイカさん、仲間ですね、頑張りましょう。そうなんよ、私もね、お医者さんにストレートネックで言われて、この S 字逆 S 字になってますって言われた時に、え、これ治った人いるんですかとか、通院したら良くなっていくんですかって言ったら、データがないので分かりませんって言われて。だからストレートネックって、まあ近代にね、もう特に女性とかスマホ世代は本当に多いんだって。だからなってる人はたくさんいるんだけど、なってから別に病院に行っても、そのお薬もらったりとかさ、その日にさパキってさ治すわけじゃないのよ。姿勢を良くして日々の習慣でね、なってったものだから、習慣で治していかなあかんから、通院して経過を報告し続けるだけというか、それをやらなきゃいけないのね。それをだから10年20年やった人がまだいないのよ。でそんな別にね、すぐ治ったりとか鎮痛とかしてもらえるわけじゃないから、通わないよね、そんなこまめに。ってことで、僕ここにの元にはデータがないですって言われて、おっしゃる通りって。だからもう私が、先陣を切ってストレートネックを治すために20年通い続けるという手もありますけれども、まあ結果だから現代病はね、治らへんよね、積んでるよね。これちょっと同じ人おるんちゃうかな。一緒にいろいろちょっと情報交換したいわ、ストレートネックについて。ラジオネームガグビーさん、石川県から大分県のラーメンの名店まで食べに行って1時間半並んだ後、他のお店が全部閉まった深夜に麺が売り切れましたって言われた時は積みました。大分まで行ってコンビニのおにぎりしか食べられませんでした。はぁ、このな、ここまでですっていうのはあるよな。でも深夜、あ、そうか、昔ね、深夜やってる時代ね、麺、まあなんかさ、スープが切れましたっていうのはさ、いやもう作っとけよみたいな気持ちになるけど、麺はなんかしゃあないよな、だいたい製麺所からこう取り寄せたりしてたりねするからね。あ、これわかるな。なんかお芝居とかもさ、当日券で並んでたらさ、当券ここまでですって言われて見られへんかった時とかあるからさ、こういうのってほんとどうしようもないよな、日頃の運って感じやんな。まあなんか、まあなんか、うっせぇわの先の話にさ、戻んねんけどさ、やっぱツイッター見てたら、賛否みたいなのが、こうなって、珍しくだから、賛否の割合が9-1ぐらいだったんですよね。珍しい、こんなこと。だからめっちゃみんな褒めてくれてて嬉しいなと思ってたんですけど、その賛否の3の中でも、なんかうっせぇわすごい良かったって、歌手やればいいのにとか、ほんと歌手の道はもう諦めたのかなみたいな。なんか目指してほしいみたいな、すごい全力のエールをくれるんだけど、あ、そうか。知られてないねんな、まだ歌うということを。2曲その日歌わしてもうて、オリジナル曲も歌わしてもうてるけど、あ、やっぱまだ知らへんこともあんねんなと思ってる。もうちょっとこれから頑張っていかな。今日で知ってくれた人がおるから、まあ、むしろありがたいななんていうふうに思ってたんですけど、昨日一昨日ぐらいね、あのドラマの撮影行ってて、それ街中でね、ロケシーンをね撮ってたんですよ。まあ、商店街があって、その、まあ、ロケシーン一応自分がメインのシーンやったから、私とエキストラさんとかがいはって、で自分がナレーションを入れてるところ、いわゆる心の声みたいなね、ところのいわゆる動きの方だけね、だからセリフ言わないのよ、歩いてるだけとか、なんかこう物見てるだけとか、そういうところのシーンをロケで何個か撮ってたんですけど、その待ち時間っていうか、ロケやからさ、こう車やったりとか人とか天候ね、雲で隠れてしまいましたとかなると街が結構多いんですよ。タイミングを見計らって撮るんですけど、その待ってる時にね、ちょうどお花屋さんの前で私待ってたんですけど、まあ暑い中待っててね、暑いですねみたいな感じでこう軽くねお話とかしながら、ほんなら老夫婦がやってる花屋さんで、おじいちゃんとおばあちゃんもタンクトップ一枚みたいな感じで出てきてるような、んでおばあちゃんとおじいちゃんがこうなんかちょっとこそこそじゃないけど、私からちょっとだけ離れて、今日はなんか有名な人おるんかなみたいな、 これあれちゃう、後で有名な俳優さんはめ込むん違うとか言って、だから知ってる多分俳優さんがおらんかったから、今風景を撮ってると、風景状況を撮ってそこにはめ込んで、後で有名な人はめ込むと思う。いや、こんな高齢の老夫婦でそのはめ込むみたいな技術まで分かってんのかっていう感動と、あ、まだこの高齢層というか、おじいちゃんおばあちゃんにまで私はちょっとやっぱまだたどり着けてないんやな、もっと頑張らななと思ったわけですよ。まあでもそれしゃあない別に。まあ役の過去もしてるし、別にファースト様ウイカでーすって言ったわけでもないからね。ただの私もエキストラの一人やと思ったと思いますね。それは全然いいんですけど、その後に、まあまあシーン撮り続けとった時に、カーッと、すいません、ちょっと後ろ、なんか、店員さんがこっち見てたんで、もう一回撮り直しです、みたいな言って。ほんでまたその、スタート位置に戻った時に、その、見切れてもうてた店員さんが出てきてて、なんかそのカフェ、おしゃれカフェみたいなのがあって、商店街の中に。そのカフェの店長さんが、どう、撮影、どんな感じかなって覗いてはって。あ、すいません、撮影まだやってて、ちょうどここ今カメラ入っちゃうみたいなんで、って言って、私が直接ごめんなさい、映ってたみたいです、みたいな言ったら、あ、そうですか、映っちゃうのか、ごめんなさい、じゃあ入りますね、とか。あ、すいません、今日有名な人来ないんですかって。え、有名な人って言った。そう、なんか有名な俳優さん、今日いないんですか、メインの人とかいないんですかって言われて、あ、そうなんですよ。いないんですよ。今日有名な人来ないです。ごめんなさい。そっか、なんだ。じゃあいいや。とか言いながら、奥に戻ってやって。でも、その店員さんね、多分私同い年か、ちょっと上ぐらいの若いお兄さんやったんですよね。で、私の周りでこう、準備してくれてたメイクさんとか衣装さんが、なんか、あ、慌てふためいて、みたいな、なんか、私に直接、有名な人いないですかみたいな聞くから、ちょっと、ウイケさん、うわみたいな感じで、なんか、フォローしてくれようとしたけど、かける言葉もなく、慌てふためいて、いや、いないですね。いないです、いないです、今日は。とか言ってたけど、そうか、ここは届いてない人もいるよね。もちろんそうよね。で、一応念のため後でエゴさして、その商店街の名前とか、場所の名前入れて、ロケって入れたら、一人つぶえてないね。私の名前は。なんか撮影してるとかって言って、盗撮じゃないけど、撮影現場をツイートしてる人とかおったけど、普通は、誰が撮影してたとか、ようみんなすぐつぶやくやん。絶対一人二人おんねん。一人もおらんかった。いやー、街中では気づかれへんもんなんやなと思って。役の格好してるといえどね。だから、そこで私はちょっと安心したんですよ。なんかこう、ツイッターもそうやし、なんか、ね、記事が上がったりとかして、あることないこと書かれたりとかして、こうね、なんや、こう、もやっとすることとか悲しい気持ちとか、怒りとかもね、湧いたりするんですけど、でも、姿形変えて、まあまあな人だかりでした。人混みっていうか、休みの日の商店街とかだったんで、人なんかいっぱい通ってたんですよ。多分もう、何百人何千人ぐらいはもうすれ違ったと思うんですけど、それでも気づかれてなかったから、あ、別にどうってことないよって。この姿形さえ変えたら、なんかみんなやや言うてるけど、それはなんか偶像として、なんとなくの、抽象的ななんか概念としてに対して言ってるわけで、私が今ここにいるものに対して直接なんか別にうんこ投げてきてるわけじゃないんやと思うと、なんかどうでもよくなって、なんかそれですごく救われましたね。そこでね、わーって群がってこられて、大好きですって言われたら、逆にその称賛というか褒め言葉もディスりも全部受け止めなきゃいけなくなって、多分負担が大変やと思うけど、ちょっとなんか衣装着て役変わったら誰も気づかへんとか、ああよかったと、ふうに私はねすごくね感激したんですよ。なんかまあ簡単ちょっとなことで怒ったりするのもアホらしいなって思ってるところで、今日さっき藤本辰樹先生のルックバックっていうね漫画がね無料で公開されてて読んだんですよ。もうまさにまあ、アンガーマネジメントじゃないけど、まあなんかその怒りで、なんかまあ過去を振り返るときにその中に怒りがね、怒りっていうのはいらないよね、みたいなことのなんかメッセージが含まれてたりとか、いろんな物事に対するなんか現代のモヤモヤとか、事件に対するなんか不条理な気持ちとか、なんかそういうのが含まれてて、 より一層ちょっと染みましたね。ぜひ無料で公開されてて誰でも無料で読めるみたいなんで、ぜひ読んでください。ルックバック感動したんで。なので、ちょっと次の曲はその漫画にちなんでこの曲書きたいと思います。オアシスで Don't Look Back in Anger。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。さっきツイッター見てて思ったんですけど、なんか私がなんか有名になったってこう、うぬぼれてる話をしたかったわけじゃないですよ。知らない、私のことを知らない人がいたんですよってことが言いたかったんじゃなくて、バリ雑言とか受けても、あ、全然知らない形で生きれるんだっていう、なんか、ちょっともうちょっと抽象的な話をしたかったんですよ。なんか、屈折して取られてたら、それはそれで嫌やなと思ったけど、まあでもそれもスルーしようと思います。言っちゃったけど。ラジオネーム、テーマですね。積んだ話、瑠璃色の海さん。営業の仕事で外回りをしていた時、コンビニでサボっていたら、誰かが運転席をコンコンと叩いたので、振り向いたら、会社の上司が立っていて余裕で積みました。コンコンって叩くの、しゃれてるなぁ。どういう顔で叩いてきたんかなぁ。でも、普通に、まあちょっとコンビニでな、涼むぐらいええよな。ラジオネーム、リュウさん。中学の頃、芸術の楽しみ方をこれっぽっちも知らなかった僕は、当時付き合ったばかりの彼女に、ミュージカルって急に歌い始めて変だよな。正直キモいよと語っていました。すると彼女が小さく震えながら、私、パパ、ミュージカル俳優なんだ。と言った時は、本当に積んだと思いました。結局半年くらいで振られて、未練と寂しさを埋めたかった僕は、高校でミュージカル部に入りました。一番好きな作品はミス・サイゴンです。めちゃくちゃ王道な。ええ話やな。ミュージカルわかるよ。私もすごい好きで見るけど、毎回最初の10分から30分ぐらいまでは慣れへんもんね。でもこの間私三谷幸喜さんの日本の歴史っていうミュージカル見に行ったんですけど、めちゃくちゃ良かったですよ。中井貴一さん、香取慎吾さんとか出てて、いやー、めちゃくちゃ素晴らしかった。感動しました。多分大阪、東京公演終わっちゃったけど大阪公演とかやってるみたいなね。日本の歴史ね、おすすめです。ラジオネーム、おとといの二日子さん。こちらテーマで済んだ話ね。こちらも、居酒屋でバイトをしていた時にお皿を拭いていたら不注意で割ってしまい、店長に対してすいません気をつけますと謝った直後にまたお皿を落としました。しかもなんか2枚割れちゃいました。あの時は落ちていく皿を見ながら、あ、積んだなと思いました。そう、なんかバイブス合わへん時はね、あんのよ。何回も同じミスする時あんねん。分かってんねん、頭では。でもなんかもうその日はできへんような体の仕組みになってんねん。何回も足ぐねる日とかあるやんか。なんか何回も何にもないところでなんかつま先ツーンとなる時とかもあるやん。なんかそういう感じでな、できへん時はできへんねんな。ラジオネーム、アルミカンさん。大学の講義の課題をパソコンでやっていて、2000字ぐらいのレポートを書き終わって保存を押そうとしたら、間違えて削除をした時は済んだと思いました。結果的に復元はできましたが、金玉が縮み上がりました。あー、わかるわー。あ、金玉の方じゃなくて、わかるのはそのー、保存できてへんかった時のあの寒気ってっていう感じって、他に変えがたい体験よな、あれって。みんな多分あると思うけど、ブログとかもそうやし、なんかインスタのストーリーとか、なんかこう長々とエモマって書いてる時とかに消えて、ああいうのね。でもね、消えた時はね、消えてよかったと思うしかないのよね。なんかやりすぎてたんや、行き過ぎてもうてたんやと思って、もう一回再考し直した方がいいものができたりすると信じるしかもうないよね。いや、そんなことはないねんけど。最初に書いてたやつの方がいい時もあんねんけど。積むよな。ラジオネーム、昼バレーの時計台さん。夜中2時頃に誰もいない家に帰ってきて、鍵を鍵穴に刺して回した時、鍵が折れてしまったことがあります。積んだわと思いながら、朝8時までこう、玄関で三角座りをして時間を潰し、業者に来てもらって家に入ることができました。鍵が折れるとかあるんや。積むな、それ。鍵なくした時のえ、やっっていうのも怖いよな。あれあれど、え、どうやったえ、ど、どこでどこでっていう。あと、鍵を閉めてきたかどうか分からへん時もあるけど、鍵なくした時も怖いよな。積むよね。 いやーなんかこう話してるだけで毛穴がなんかギュッてなるね。いやーテーマメールまだまだお待ちしております。はい、メール紹介しますよ。テーマメールです。積んだ話。ラジオネームおしゃけは二十歳になってからさん。中学生の頃、教室で一人で勉強していた時に、隣の席の女の子の机から何かがはみ出していていることに気づきました。気になった私はそれに手を伸ばしました。するとそこには替えの下着と書かれた白い袋がありました。やべっと思って戻そうと思ったその瞬間、その席の女の子がそれを取りに来たのか教室に戻ってきました。彼女は僕を気持ち悪いものを見るような目で見ながら、見た？と聞いてきたので、僕は何が？落ちてたから拾っただけだよと何とかごまかそうとしました。顔は平静を保っていましたが、同級生の下着を間接的に触ったという興奮と積んだという絶望感で心臓はバクバクでした。こういうのみんなあるんかな。例えばなんかこう女子のさ、きっと生理用品が入っているであろう謎のポーチとかさ、こういう下着のなんか袋とかさ、なんか実はこれは触ってはいけないやつだ、はぁ、みたいな、ああいうのあんのかな。そういう経験をしたかったのよ、私は。いいよね。いい、まあ、そんな気にしてないと思いますよ。相手の子はね。うん。気持ち悪いなとは思ってると思うけどね。ラジオネーム、ハムポーさん。先日、気になっている男性と二人で遊びに行ったんですが、その人が腰に鍵をぶら下げ、ジャラジャラさせて歩くタイプの人で積みました。なんかちょっと嫌です。浅い罪やけどな、これは別に罪下ろせる感じの罪ですけどこの鍵っていうのは何鍵なの？何鍵やったら嫌なの？車の鍵はでもみんな腰につけてたりするよね、なくさんように。家の鍵はダメ？このなんか鍵の質にもよるな。なんキーチェーンが嫌なんか、ウォレットチェーンとか、チェーンが嫌なのか、キーがガシャガシャ言うタイプが嫌なんか。いやー、この鍵問題いろいろあるよね。キーケースに入れる人とか、腰につける人とか、キーチェーンとか、まあ、様々ですけど。次行きましょうか。ラジオネーム、ドリームさん。16歳。先ほどから言っている、積んだの意味が分からず、どんなメールを送ったらいいのか分かりません。ごめんなさい。ごめん、ドリームさん。ある意味積んでる状態に。ごめん、そうよね。積んでるって、若者言葉か。いやー、そうか、ネットスラングって感じですよね。すいません、56歳のドリームさん。なんか、なんて言うんでしょうか、お手上げみたいなことです。うわー、打つ手なし、もうチェックメイト、あちゃー、やもうこれ以上どうにも、ニッチもサッチもみたいなことです。いやー、だからうわ積んだーって言うんですよね。うん、これ積んだは語源は何ですか？テトリス、積み上がった状態、テトリスかな。違うの？
将棋、
あ、積み将棋の積みか。あ、それは積み将棋なんか、積んだか。じゃあ分かるやろ、56歳。ごめん。急に。手のひら返して。積み将棋の方ですか。もうそういうことですわ。はい。メール待ってますよ、ドリームさん。積んだ話ね。お待ちしてます。ラジオネーム、挨拶下手おさん。塾講師のアルバイト中、生徒におすすめの教育系 YouTuber を尋ねられて、この人の動画なんかおすすめだよとスマホの画面を見せた際に、アイドルで埋め尽くされた YouTube の検索履歴をがっつり生徒に見られた時は積んだと思いました。 LDH が好きだとその生徒には話していたんですが、多分もう信じてくれないでしょう。そんなとこで何年、 LDH が好きって言うてたら格好なんか何モテると思ったんか。いや、モテるかもしれへんけどさ、絶対 LDH 好きちゃうやろっていうのは多分もう滲みで出たと思うで。それやったら、挨拶下手方の。わからんけど。いや、でも、まあそうか。 検索履歴って別に一人で見るとき消さんよな。そうな。でもなんかアルゴリズムでさ、どんどんどんどんおすすめが出てくるけどさ、それで、なんか嫌でな、消したりとかはするけどな、履歴とか。ラジオネームグラタン3号さん。ウイカ姉さんがオープニングでうんちく的なことをやっていたので、こちらからも一つ。将棋では、王将を取ったら勝ちと思われていますが、実際には、王将の逃げ場がなくなった状態が詰みで、王将を取るというのは実際には起こりません。一方、チェスでは王手をかけられていて、どうやってもキングが取られる状態の他に、王手はされていないが、どの駒も動かせない状態というのがあります。実は前者はチェックメイトで負けになるんですが、後者はスティルメイトといって引き分けとみなされるんです。ちなみに将棋でスティルメイトのような状態が起こった場合は引き分けではなく動かせない側の負けになります。ほう素晴らしいうんちく。面白い。もう私ね、将棋できないんですよね。やれないんですよ。ただチェスはできますけど、なんかこのスティルメイトとかなったことなかったからわからなかったんですけど、王将取ることはないのね。もう取られるような状況になった時点で王手で終わってるってことか。なるほどな。どの駒も動かせない状態のスティルメイトってすごいよね。そんななんか奇跡に近そうやけど、オセロのね、同じ数同数でしたみたいなことよりも全然確率が低そうですけどね。面白いなぁ。ありがとうございます。うんちくいただきました。積んだ話ね。回答すると、男女数人の飲み会で好きな声優さんの話になった際、間違えて最近見た AV 女優の名前を出してしまった瞬間、僕は完全に積んでしまいました。周りは誰となり、そのうちの一人が検索、そうなったが最後、職業の欄に AV 女優と出てきてしまい、最悪の空気になってしまいました。そこからは二度と間違えて AV 女優の名前を言ってしまわぬよう、素人者しか見ないようにしています。もう回答するとの悪いとこや。ラジオ職人のもう完璧な流れ、感動したけど。なるほどね。はぁ、でもさ、好きな声優さんの話になって AV 女優の名前を出した場合には、それはボケとして成立するんじゃなくて、でみんなは検索して、何の声やってんだろう、いや AV 女優やないかいっていう一連の流れなんじゃないのと思ったけど、そこでなんかこう最悪の空気になるっていうのが、全員童貞やったとかそういうことなんかな。でも男女数人やもんね。やっぱそういう空気になっちゃうんすかね、フィールドが違うと。みんな絶対見てるやん、だってしかもエロアニメとか見てるやろ、好きな声優がこっそり名前書いて やってるやつとか絶対見て抜いてるやろっていうね、ふうに思うんですけれども。なるほどね。さすが回答すると。じゃあ次はこのコーナーでございます。東頂ファーストサマーウイカ。回答の次は登頂ということで、朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、私でございますけれども、そんな私が言ったようなエロい発言を盗み聞きした定位で送っていただくコーナーでございます。では早速紹介します。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。広告を見てゲームアプリをダウンロードしたウイカさんが愚痴っていました。
なんや、もうパズルばっかりで広告で見たピンを抜くゲーム全然出てこへんやん。パッケージの女優の顔が映像と全然違う AV か。
あのゲームどこでできんの？いつになったらやれるの？なんか最近ちょっと気気化して一瞬できるようになってたりするんですよ。ミニゲーム的な感じで、はいはい、このピンを抜くゲームがしたかったんでしょみたいな感じで、すんごいイージーに一瞬だけやらせてくれたりするんですけど、別にそれが結局はメインにはなってないんですよね。で、なんかそれを見かねたんか、そのピンを抜くゲームをメインで作ってくれてる偽物とかはいっぱい出始めてるんですよね。そうじゃないね、あれがやりたいんだよね。ラジオネーム、ソーマッチさん。寝坊して、なんで起こしてくれないんだよと怒る息子に、ウイカ母さんが言っていました。
いや、起こしたよ。けどあんた、なんぼ大きい声で起こしても起きんねんもん。寝取られ系作品の彼しか思ったわ。
意地でも起きない。どんなに横で振動があれど、どんなにピストンしてもね、起きないですからね。あれ、いくら芝居と分かってても辛いものがあるよね。息を潜めなければいけないんですから。続いていきましょう。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカーさん。お笑い芸人の、ウイカワ大輔さんが、高級なコンドームをつけながら言っていました。
つけたらわかる。薄いやつやん。
なんか、あれかな？こう、ロケとかで言う感じのやつかな？もう食べたらわかる。うまいやつやんみたいな。なんか薄いやつは本来つけてもわからんのがいいことなんですけどね。つけたらわからんぐらいがいいんですけど。続いて、ラジオネーム、ドリンクバーメモリーさん。後輩に突然、私、芸能界辞めますと言われたウイカさんが言っていました。
急すぎるわ。個室ビデオのフロントから部屋に上がるまでの階段か。
知らんねんってだから。そうなん？個室ビデオシリーズ。知らんねん、その、フロントから部屋に上がるまでの階段。あ、確かになんかすごい狭い雑居ビルとかでやってるから、なんか角度が急傾斜の階段みたいな、細いな。細くて急な階段。ぽそうやな。知らんけど。頼むからさ、ここに出てくる個室ビデオの状況が完璧にわかるお店教えて。そこに一回見学に行ったら全部理解できるっていうのは知っときたいねんけど。あるあるは。頼むで。ラジオネーム、カーブの握り寿司さん。フィニッシュの直前、だんだん速くなる腰のリズムを見て、ウイカさんが言っていました。
ザ・ブームの島唄の最後のラララララの部分か。
あ、そういうことか。あ、ブームのね、あのラララのところが早くなっていくもんね。腰のリズムが早くなって、ちょっと聞きたいねんけど、どんなやったっけ。あのよし、なんかちょっとずつドラムがなんかこう、リードしていくんだよな。え、あります？え、いきます？ある？ちょっと聞きたいです。え、やった。あ、そうね。最初このテンポ。のりー、のりーと。そうそう。このままね、フェードアウトとかすんのかなって思ってるわけです、ここで。急に2ビートだったよ。うん。ほんまや。あ、もっと早くなってる。あ、行ったね。行ったわ。行って急に遅なった。出た。抜いた。あー、すごい。これやん、挿入歌。完璧やったね。よう気づいたね、カーブの握り寿司。すごいね、これ。ちょっと完璧やった。あの2ビートでちょっと腰入れ始めて、ランランランランランランからの、もうこの完璧やったね。すごいね。ちょっと感動した。もう涙すら出そうよ。すごいわ。なんかちょっと、実はピストン苦手なんですっていう方、これで練習するといいよね。だからいきなり速くなるっていうのも、まあ一つ趣あるけれども、やっぱ徐々にの方が加速していく感じがいいと思うから。いや、これはいい挿入歌やね。ベストオブ挿入歌かもしれません。いやー、すごいね。いや、私もこれでやっとけばよかった。まあ、いやー、ちょっといい、いいですね。このパターン他にないかな。実は、こういう、こう、なんて言うんですか。まあ、ピストン、 ナイスピストンな感じの曲、ちょっと、またあったら見つけたら送ってください。お待ちしております。え？もう終わり？今日。ピストンで終わり。いや、このままもう番組終わってもいいぐらい良かったよ。まあちょっとそれじゃね、あんまりなんで。じゃあ、さっき一個前にかけた曲覚えてますか？はい。あ、ブームじゃないよ。ブームの前にかけた曲ね。はい。それをまあ、なんかそれを思いながらも聴いていただきたいと思います。ユニコーンで晴天なり。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。テーマメール紹介しますね。ラジオネームパンチラインさん。積んだ話。彼女に、会いたいにゃん、寂しいにゃんと、にゃんこ言葉を使ったメールを送ったと思ったら、間違えて兄に送ってしまった時は積んだと思いました。そのメールに対して返信はなく、家で会っても何も言われず、少しの間気まずい毎日を送りました。ラジオネームみーちゃん。親が出張で帰ってこない夜、友達から借りたバイブを使ってちょっと待って、ちょっと待って、すごい嫌や、すごい嫌だ。友達から借りたバイブはもう友達から借りたシリーズの中で一番嫌だよ。もう嫌だ、読みたくない。もういい、もう読むけど。友達から借りたバイブを使ってリビングの大きなテレビで一人でいたしました。衝撃的な気持ちよさにほとんど気絶するような形でそのまま寝落ち。朝起きたら体にブランケットがかかっていました。親が出張から早めに帰ってきてました。ガチで積んでました。え？バッドエンドじゃん。最悪やな。ちょっと今身の毛のよだつっていうのがもう本当に合うけど、うわー、友達から借りたバイブ、まちゃんと除菌済みか知りませんけど、ちゃんと洗ったか、それも心配やし、どの状態やったんや、もう心配です。もうちょっと、もうやだ。もうラジオネームむちな豚キムチさん。僕は中学3年生の時、股間に違和感を覚えて夜中に目が覚めました。トイレに行ってパンツを確認してみると、なぜか陰部が血だらけでした。え？これ男の子やね。え？どうやら陰部が少し傷ついて出血したようで、軽傷で済んだのですが、僕はチンチンから血が出たと思い込み大パニック。親に言おうにも、当時思春期だった僕は恥ずかしすぎてその勇気はなく完全に積んでいました。そんな僕が取った手は、当時好きだったゲーム実況さんがたまたま生配信をしており、コメント欄に、チンチンから血が出ましたと書き込みました。深夜で書き込みが少なかったこともあり、その配信者さんは大笑いしながらも対応してくださり、冷静になった僕は親に報告して事なきを得ました。はあ、なんか、現代のいい話みたいな。そうか。まあ、大人だもんね、多分配信者の人は。まあ、言いづらいよね。チンチンから血が出たっていうのはね。ラジオネーム、インフォームアンサーさん。島唄はまさに腰振りの見本になる曲であることが分かったんで、腰振ろうでカバーしてみるのはいかがでしょうか。ランマルさんの気持ちよく震えて伸びる歌声に期待です。確かに、腰振ろうの曲、まあ、カバーアルバム作るとした場合は絶対入ってくるでしょうね、これは。いや、確かにそうだわ。こうやってね、みんなでね、うん、ハンドクラップしたりとかしたらね、盛り上がるよね。なんか、松永もこう、ビートがね、いろいろ2ビートしてとか、あ、いいんじゃないですか。 ありがとうございます。どんどん実現に向かっていっておりますね。嬉しい限りでございます。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。またラジコのシェア機能で友達におすすめすることもできますので、そちらもぜひ。まあ今日の放送はね、とりあえず、まあ、島唄の部分だけ、まあ、そこにピンを合わせていただいてね、不特定多数に送りつけていただくといいんじゃないかな、なんて思います。この後4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼら K をお送りします。そして、ミクチャではアフタートークもあります。全部、 すべて出し切った後にね、もうさっきもう島唄でだいぶ前に、もう10分以上前にもう果てておりますので、まあ、賢者モードからなんならちょっと復活してしまっている人もいるのではないかなと思いますけれども、今日もお悩み相談に答えていきたいと思います。番組終了後、準備ができ次第始めますので、ぜひ皆さんミクチャの方でもアフタートークをお楽しみください。いやー、なんか通常回があるってね、なんかゲスト通常回っていうのがちょっと波があって、なんかペースを取り戻すのが難しいですけれども。でもこれからね、あのイベントに向けていろいろ発表あるんです。もう発表あると思います、これは。はい、10月の8日でしたっけ？合ってますか？10月の8日、はい、イベントね、決まってますんでね、ちょっとずつ小出しにしていきたいと思いますんで、皆さん毎回ね、生放送でね、バッチリいち早く情報もゲットしていただきたいと思います。ここまでのお相手は、ファーストサマーウイカでした。バイバーイ。